僕スタイル、
私スタイル。
アイウイラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。本日 MC を務めます花子です。どうぞよろしくお願いいたします。本日は8月22日火曜日、相生市総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお届けいたします。では今日ご一緒の皆さんをご紹介いたします。
はい、フランギチームです。よろしくお願いします。
はい、ボスでございます。よろしくお願いします。
はい、サッキーです。よろしくお願いします。
ユイユンです。よろしくお願いします。
はい、今日はこの5名でお届けいたします。どうか最後までお楽しみください。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという相生市初のマイノリティラジオです。では最初にワイワイガヤガヤワイガヤに行ってみたいと思います。さあ今日のテーマなんですけどね、ちょうど今、本日8月22日は、甲子園球場でですね、全国高校野球大会の準決勝が行われていて、多分今2試合目ぐらいの時間ですかね。1試合済みましてね。さあその、甲子園ということで今日の話題は、車椅子でお出かけしましょうという話を。じゃあその車椅子でお出かけするにはさあ どんな施設があって、どういうことを、出かけやすい施設とか、なんかそういう車椅子でお出かけしやすいってどういうことかなっていうことをちょっと考えてみたいと思います。では普段着チームさんお願いします。
来るんですね。
来るんです。
まあね、早い話、甲子園ではですね、熱闘がですね繰り広げられているわけでございます。それも、もうこちら関西地区ではですね、本当に1試合目から、もうテレビ中継をされていると、そういう意味ではね、高校野球に関しては恵まれた場所ではあるなとは思うんですけれども、そのテレビを見てて、当然テレビで見るよりも、その球場に行って、直でその試合を見るというのはですね、やっぱり誰もが盛り上がると、
もうテレビで見るよりも違うやってね、あの熱気
盛り上がるっていうのは、言うまでもないわけなんということでございましてですね、もしですね、ふと、通常ももちろん高校野球もそうですが、阪神戦なんかもですね、テレビをもう本当にしょっちゅう流れてる、わけなんですよ。ふと気づいたけども、車椅子の人は見に行くことがあるのだろうか、見に行くことができるのだろうか、こういう、疑問を持った人はね、おそらく、全人口のですね 98% ぐらいいるんじゃないかなと、
いるいる
35% ぐらいかな。ブルゾンチームになれ 35% ということにしておきましょうか。それぐらいいるんじゃないかと思う。で、その疑問にですねお答えしようというのがですね、今回のあれなんですね。で、どうやってね、甲子園球場に行くかなんていうのは、いろいろな方法はあるでしょうが、例えば、バスに乗ると、阪神バスなんかに乗るっていうのもありますし、電車に乗るっていうのも、
電車が一般的ですよね。
でしょうね。
車っていう人もいるけど、駐車場に困るから。
でも阪神、甲子園のアナウンスでもね、交通機関をですねご利用くださいなんていうね、アナウンスが流れるくらいですから、おそらく電車の方がね、
だって甲子園の駅からすぐやもんね。
で、調べてみました。バリアフリー甲子園球場バリアフリーで調べるとですね、出るんですけどね、一昔前の2005年のやつなんか引っかかっています。
古いね、12年前。
もう12年前ですね。そうするともう当時の甲子園球場改修前ですね、5、6年前に改修しましたけれども、その前はやっぱりその車椅子の誰も少なければ、単純に阪神甲子園駅が、中で車椅子に優しくないと。
あ、そうなんやね。
あの辺の、甲子園、阪神線の甲子園駅もそうですが、その前後の鳴尾とか、向こう側あたりなんかもですね、割とね本当に狭いというか細いんですよね、ホームがね。
そうやね、阪神、あの辺の地
図的な駅細い、それとやっぱり車椅子でやりづらかったりして、エレベーターもなかったりなんかして、そういうことがあって結構ね優しくなかったんですけど、こう最近も現在ね阪神甲子園駅にね改修工事中ですから、なかなか このね優しくなっているという、
へー、ね、どんな風に、
甲子園駅の、ね、校内案内図ですね、ちょっとねすってまいりましてです、ね、車椅子ルートっていうのこの校内案内図のですね、ホームページであるページにですね吸ったんですけども、うん、見たですね、1番2番線ホームから、エレベーター、神戸三宮ホームですか、西川ですね、
うん、
西川の奥のところにエレベーターがありまして、うん、そこから降りてずっと西口にから出ていただくで、その西口にも車椅子対応の改札機があると、
は
い、そこから段差がなく地上へ出れると、
へえ、
エレベーター段差なしで地上に出れるというね、こういうかなり優しくなっている、
うん、ちゃんと車椅子マークが書いて車椅子ルートっていう風に、あの掲示じゃないね、こう中に、まあ、ちゃんとホームページの中に分かりやすく掲示されてる、まあ、掲げられてるわけですね。
東口にもその車椅子対応の改札機があったりちゃんとなっているという、
うん、
前までは本当にエレベーターもなくてエスカレーターの片方のエスカレーターをボタンで方向を切り替えてしてたという風になってましたけどね、その2005年の記事によると、うんうん、だからもうその今はですね、もう本当にもうかなり新しくなってバリアフリーがね、うんうんうん、対応されていると、
うん、車椅子で一人で来られた方でも、もうお一人で、うん、介助者なくってその球場で駅の出口まで行けるようになってるって、
ね、
うん、なるほど、
知らなかったでしょ、
進化系ですね、
知らなかった
知らなかった知らなかった知らなかった。
で甲子園球場にもう本当にもう目と鼻の先ですから ね、はい、甲子園球場に着きましてですね、まあ甲子園球場ふと思ったんだけれども、甲子園球場にそもそも車椅子シートがあるのかどうかっていうこともね、うん、ましたね、うんうん、まあ、普段ね見ている中継ではですね、あんなところに車椅子シートがあるなんて、ね、思ったことがね、なんと意外結構もうね2011年からねそれぐらいに改修工事が済みましたから、はい、
うん、
ね、実は甲子園球場もねちゃんとバリアフリーのですね対応をしているで、まあね、まあ、これはもう法律的にもう決まっていることですから、まあ、当然なんですが、全体的に、グリーンシートっていうですねバックネットの方ですねの後ろ側のシートにですね、4席、
うん、
2箇所が、2箇所あって、そういう、うん、まあ、2つ車椅子分があると4席で、アイビーシート、ね、とブリーズシートっていう、まあ、ちょっと一塁側三塁側のに行きますと、
うん、
そこも4席ずつ 2×2 で一塁側のアルプス席、
はいはい、高校生の応援団のいるとこ ね、
う
ん、
も、今は2席、
うん、
1×2 ですね、で三塁側もまあ2席、
はい、
ライトに、5×2 で10席、レフトは5席、
外野席っていうところね、
いわゆる外野席、
外野席ね、阪神ファンが盛り上がるとこ ね、
そ, うね、そういうそれだけあるわけですよ、数えたらそうですよ、12の、15の4ですから、もう、なんぼですが16の10だから30席惜しい、35には届かなかったけれども30席を超える車椅子席がですねあるわけですよ、
うんうんうん、
そんなにあるっていうことも知らなかったでしょ、
うん、
でそれってね、家族の人とかなんか普通の健常者の人たちと一緒に見れるっていうようにはなってるんですか、うんうん、
まあそれがまあ難しいところであるんですが、まあね、車椅子席の、場所ね、まあ、申し込みしますわね、
はい、
でまあそれをまあ1人申し込んだとしたら2人までその介助の人の、
うん、
だから一緒に介助する人の席が、
はい、
うん、席というかまあ申し込み入ることができる。
なるほど、
うんうん、だから近くにあるんかな、会場席っていうのが。会場席
でもすぐそばにいないとね、う
ん、だからすぐそばにあるんかね、うん、ね、見てないか分かんへんけどね、
うん
うん、
でまあそういうふうに 全席指定で、
うん、
っていうふうになっているということなんですね、うん、で しかもですね、この席っていうのが割とその座席に入ってくる入り口のすぐ近くだったりします
。ああ、なるほどね。
でまあその客席の建物っていうんですか、うん、の部分はもうわりかしもう今はもう、ね、球場というのはもう本当にアミューズメントパークみたいになってるんですね。いろいろな、ね、グルメだったりとかそういうのももう込みになってたりしますから、うん、で本当にその建物の中からスッて入って、もうだからいわばもうショッピングモールというか、ね、そういうフードコートみたいな感じでですね、わりかしもうそのこっち側、こっちかって言ったら、
こっち
建物側ですよね、
はいはいはい、
建物側の方、
ね、座席じゃなくて、ね、
座席からその座席とその建物の ありますね。でその出入り口からすぐのところにあるし、その入り口が入ればもう本当にすぐ近くにトイレがあったり、ね、車椅子のトイレもちゃんと備え付けられて、
なるほど、
まあ、当然ね1階2階3階までエレベーターもあったりとか、
うん、
もうちゃんともう本当に、ね、見やす、うん、行きやすくなっているということが言えるんじゃない
か、うん、なるほど、なるほど。
でもそういうことをですね、まあ、この放送を聞くかですね、
うん、
あそういうふうにちゃんとなってるんだなということをですね、うん、今回はですね伝えようと思うわけですね、
うんうん、きっとね新しくできた建物とかいうのは割にこういう配慮がされてるところたくさんあるんだと思うんですよね、うん、
そうですね、法律にのっとって、
まあね、障害者差別解消法っていうのがあったんで、はいはい、公共機関は、義務化されたんですよね、
まあ、そうですね、
民間は努力義務だけれども、
はい、
でもまあまあ、まあ民間とはいえね、こういうとこ公共性の高い建物だから、
そうですね、
ね、うん、で十分気遣いがされていると。ああいうでもね、渚ホール新しいところができて、ね、うん、本当に入り口の近くに、車椅子席、あれは2席かな、3つ置けるかな、うん、2席じゃないかな、うん、ちょっと詳しいこと調べてないか分かんないですけど、うん、車椅子席が、
うん、ありますね、できてるんですね、
ちゃんとできているので、
うん、
すっともう本当に入り口入ってすぐ止められるようにはなってますよね。ただもっと前で見たいっていうとちょっと難しいけどね、ああいうやっぱ階段の建物なのでね、難しいけど、
そうですね、
うん、でもエレベーターも、はい、建物の中心にあるから、
はい、
お回りしないといけないってこともないし、
そうそうそう
そう、うん、そういう面ではとってもやっぱり便利に作られてますね、
全てがね、健常者の人と同じというわけにはいかないけれども、うん、随分配慮された建物になっているので、うんうん、はい、多くの人が楽しめる施設ということじゃないでしょうか、
ね、お手洗いも広いしね、
自動で電気がつくようにもなってるしね、
なるほど、
中に入るとパッとつくからつけなくてもいいし、
うん、最近はこう電動の扉のお手洗いとかっていうのがすごく増えてきて、ボタン開くをポンと押すと開いて、閉じるを押すと閉まって、こうやっぱ鍵の開け閉めとかってね、ちょっと変わったのがあるとこう高齢の方とか困ったりするけど、
あ、
うん、そうですね、
うん、はい、いろんなことがありますよね、
う
ん、
はい、また違う話というか、今言われた普段着さんの話でちょっと急に思い出したのが、
はいはい、
阪神タイガースの赤星選手は、
はい、
よく考えた車椅子を ね、
そうやね、盗塁の数だけ、
はい、
毎年、うん、
やってましたね、
やってましたね、
そう思い出しましたね、
やってましたね、
うん、今から思うとやつ偉いな、
ほんまにだって車椅子ってね安くないもんね、
そう、
それが、うん、彼58とか59とか盗塁してたっけ、
いや、まあ、うん、そうですね、
盗塁王やもんね、
4、50は行ってたんじゃないかな、
うんうん
う
ん、
ね、そういう話を思い出しましたね、
ね、この打ち合わせの前にね、まあ、車椅子、自分が車椅子になったらどうだろうっていう話をしながらこう、
はい、
いろいろ打ち合わせをしていて、うん、じゃあ出かける、ご飯を食べに行く、旅行に行くっていう時に何が不安とかっていう話をね、うん、しながら打ち合わせをしてたんですけども、
そう、ね、
そう、不安がなくなるのが一番いいんだけどね、
うん、何も考えずにスッと行きたいよなという部分があって、うんうん、で自分が車椅子にね、
うん、
乗って、いや乗っていうか車椅子でということはなかなか考えがつかないんやけども、
うん、
例えばどっかにね行きたいと今思った時に、
うん、
まず考えるところがトイレ、
トイレとかね、あと休憩するところ、うん、
とかね、
お天気雨だったらどうしようとか、う
ん、そう、傘させないもんね、うん、車椅子なかなかね、
うんうん、
そう、
ご飯食べるところはどこにしようとか、ね、
ちゃんと車椅子で入れるかどうか、うん、
入れる段が一段でもあったら入れないわけだから、
入れないもんね、
うんうん、そこで入れるか、じゃあお手洗い借りようと思っても、そのお手洗いにたどり着けるか、 またそこが空いてるか、
いろんなことを考えてしまうと、
考えてしまうもんね、
うんうん、そうなんですよ。だからシュッといけない、うん、たぬきさんがそういうふうに、ね、いろんな話してくれましたね、
してくれましたね、うんうん、そういうことで、それで気がつ、私たちが気がつかされたことっていっぱいあってね、
ある、
うん、
そうですね、
とゆんゆん、たぬきさん思い出したら
思い出
した、
うん、公共機関、
うんうん、
車椅子でっていうのはいろいろ難しい
と思います。まあ、だんだんは良くなってるんだけども、まあ、どこかの駅の話もあったけど、エレベーターあるけどすごい遠いとかね、
あったね、
あったもんね、
最近そんな話あったね、
あった、うん
うん、まあ、ニュースであった、
うん、だからそ便利にはでもないよりはあった方がマシに決まってるんだから、
うん
うん、だからちょっとずつ誰もが平等に便利なように、うん、一部の人が我慢を強いられるというのは良くないよね。
それはダメですね、
うん、
はい、ま、我々がそこの我慢しているところに気づかないとダメやということもありました
。そうそうそうそう、はい、うん、本当に
そういうことですよ ね、
うん、
じゃあここで改めて言うときましょうかね、
うん、
IOC の福祉会館の自動販売機、もう少し障害者の方に配慮した自動販売機にしてほしいなという思いはあります。
そうですね、
はい、
うちのそのたぬきさんが届かないって
上を 見上げながらあれはちょっとやっぱり
ちょっとね、やっぱ車椅子に対応したものにしてほしいですね。
そうですね、
なぎさホールの自動販売機は全部、はい、こう目線のところに、車椅子の方の目線のところにボタンがあります、は
い、そうなんです。上の方のやつもちゃんと押せる、
ちゃんと両方あるんですよ、2箇所で対応できるようになっていて、
はいはい、いろんな問題はあるとは思いますが、やっぱり福祉会館の中の、
うん、
行っちゃった、
行っちゃった、
福祉会館だからね、
福祉会館やからね、
はい、では皆さん協力して、うん、IOE ラジオとしてちゃんと、
対応してほしいって
お願いしよう、
しよう、
よし、そういうことです
というふうに収まりましたけど、
え、これで収まりすごい飛び方。まあまあ簡単に言うと、まあ甲子園にしろ、まあね、この先にね、ちょっとね、例えば遊びに行くし、まあ、USJ にしたりね、うんうん、この先にね、まあ、例えばもうサッカーにしたって、ね、
あ、そうやね、サッカー場だってね、ラグビー場だってね、
そういうことを考え、もうそういうところに行くときもあんまり障害者の方が行ってるイメージはないけれども、そういうところにもしかしたらね、うん、配慮がされているかもしれないということにもしちょっと気づいてもらおうという、ね、うん、ことだったんですね、今日の話、はい、
そうですね、
そういうことです、
そういう結論で終わらせたかったんだけども、はい、まあ、最終的にはここの自動販売機がそうだという、ね、ことになってしまいました。まあしょうがないですね、まあ、話の流れ上そうなったんだからそれで締めましょう
、はい、申し訳ございません
でもまあどんどん出かけましょう、障害を持った方もそうでない方も、
そうそうそうそう、本当にそうですね、
本当にそうよね、
はい、一緒にも出かけましょう、
本当に一緒に出かけたら、見えないもの見えてくるから、いっぱい、そうそうそう、それはすごいお互いにとっていいことだと思うんですよね、たぬきさんどっか行こうね、
はい、はい、言うてまたね、連絡しましょうね、
はい、はい、ということで今日の僕スタイル私スタイルいかがでしたでしょうか。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子どもにも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。
さようなら。